全国8億6千万人の東方グラインドコアファンの皆様、お待たせいたしました。この度は落ち武者グラインド18枚目の東方アレンジアルバム音源であります闇バイト今宵憑依にを、お手に取ってくださいまして誠にありがとうございます。私は落ち武者グラインドの代表を務めております阿外と申します。今回の後書きのトークは私一人でお話しさせていただきますが、落ち武者グラインドのメンバーたちからは2つのテーマで文章を書いてもらいましたので、そちらを、読み上げつつですね、私が内容に関するリアクションをするという形式で進めていきたいと思います。2つのテーマのうちの1つはですね、去る8月30日に開催されました集まれ東方ステーション2025 in 所沢さくらタウン、ファイナルのこの感想でございます。もう1つは、今回のこの皆様お聞きいただきました新譜、闇バイト今宵憑依2の、聞きどころの紹介というテーマでお届けしてまいります。ではまず、テーマの一つ目であります、集まれ東方ステーションの感想から、読んでいきましょう。まずは落ち武者で、ギターと、音源のミックスマスタリングを、担当している、ボスさんの、文章からです。まさかの受賞、謎のテーマ曲作成以来、そして奇跡の3年連続出演、集まれ東方ステーションにまつわるすべてに、感謝と尊敬の念を抱きます。ファイナルでリーダーアガイが手紙を広げている間、これはですね、イベントのそのオープニングアクトの一番最初のところで、私が手紙を広げたシーンですね。詳しくは YouTube に動画をアップしているので、ぜひご覧ください。この、集まれ所沢ファイナルでリーダーアガイが手紙を広げている間、感極まり、ずっと高い天井を見つめて、青いライトが綺麗だな、なんてのんきなことをどこか一言のようにぼんやりと考えていました。手紙を広げるカサカサという音がびっくりするぐらいデカめにマイクに乗ってホール内に響き渡り、お客さんのあいつ何やってんだと言わんばかりのニヤニヤ笑顔につられて、笑いそうで目をそらしたっていうのもあるんですけどね、本当は。ということでこれが、ボスさんの感想でした。まずこの手紙のことなんですが、今回のオープニングでは、過去3年間出演させていただいた我々ならではの集まれ東方ステーションこのイベントですとか会場の所沢さくらタウンへの思いを参加者の皆様にお伝えするという形にしてほしいという相談をですね、これは3年目のオファーを今回いただいた時に打ち合わせで運営の方におっしゃっていただいたことなんですね。確かにゲストとしてですね、僭越ながら3年間オファーをいただき続けたのは、我々落ち武者グラインドだけだと思いますので、上演の内容に取り入れたいと思いました。もちろん単に感謝を述べるだけでは、ライブの出し物になりませんから、どういうふうに語ろうか考えた結果、手紙を朗読すると。でしかもその手紙の朗読が実は最初から口パクで、途中から、なぜか美少女の声に変わるというネタを、打ち合わせをしながら、考えたということです。でそれから、例年大変、この音源とか、ライブでお世話になっている、声優の空豆さんの、ご協力を得て、実現に至りました。この手紙をガサゴソする音がですね、マイクに拾われて面白かったっていうのは確かにそうでして、でシーンで私はこう1分以上当てぶりと口パクをしていたんですね。で口パクの演技をするとどうしても多少は口から声が漏れるんですけれども、それをマイクが全部拾っていて、私の吐息とともに、途切れ途切れの、声がですね、最初から録音されていた声と一緒にホールに響いていたことを、後から動画でのアーカイブで知りました。これは想定していなかったことなんでちょっと最初は動揺したんですけれども、逆にシュールで面白い光景になっていたので、ほっとしたというところです。あとやっぱり我々が登場してステージで準備に入った時にですね、フロアで、着席して待ってくれている方々がすでに我々のことを知っていて、でこれからこいつら何かおかしなことをやるぞっていう期待を持ってくれているというのが伝わってきたので、またそういう笑顔でいてくれたことも非常に大きかったですね。巨大なステージと客席はクラブジッタ川崎と大体同じ広さで、椅子席で650人は入るんですけれども、照明が明るいということもあって、フロアのこう一人一人の方々の表情がステージから結構はっきりわかるんですよね。我々は普段ロックスターでも何でもないカリスマでも何でもないので、ライブでは客席で見る機会の方が多いわけなんですけれども、意外とステージから客席の人々の姿ってこう表情までわかるものなんだなと。じゃあその演者のためにも お客さんでそのフロアにいるときはライブは集中して全力で楽しんでいることをこう表現した方がいいのかななんて思った次第です。では次にボーカルのキムの感想を読み上げます。こんにちは、ボーカル担当のキムです。今年の東方ステーション in 所沢では恐れ多くもビートマリオさんと石鹸屋さんと同じステージに立ってしまったのですが、私が東方アレンジを聴き始めたのは学校の後輩に誘われていった2006年の第1回フラワリングナイトだったので、40代で20代の伏線回収が来たか、しびれていました。また青空ライブではコール&レスポンスが熱かったです。あんなに盛り上がってくれて嬉しかった。応援ありがとうございます。ということでキムのライブ感想でした。キムがここで学校と言ってるのはおそらく大学のことだと思うんですが、まあ、キムと私は大学の同級生でして、私が将棋部でキムが囲碁部で、2つの部は同じ部室を使っていましたので、大体部室で流行ったものはその同じものの影響を受けているんですね。だから私が東方アレンジに初めて触れた時期も2006年頃だったと思います。確かに東方アレンジをした当時ですね、ビートマリオさん、そして石鹸屋さん、クーラーのクリエイト、大活躍されていたんですけれども、まさかね同じステージに上がれる日が来るとは夢にも思っていなかったですね。この2000年代というのは音楽においてその同人の二次創作文化がとても大きく盛り上がった時期だと思います。で、当時のとしてはその新しい文化だったので、その刺激はですねすごいものがありました。そして青空クリエイターステージでのライブですね、真夏の屋外、灼熱のステージに集まっていただいた皆様、本当にありがとうございました。闇バイト今宵表一にを歌った時にはコール&レスポンスをフロアの皆様に、お願いするのは決まっていたんですけれども、試しに演奏前にオケなしでギターとボーカルだけで練習するということを思いつきまして、現場でやってみましたら元気いっぱいのレスポンスをいただきまして、メンバー一同大変に感動した次第です。あの時のね、灼熱の日差しをこうアスファルトが照り返す猛烈な暑さの中で、それでも我々のライブを見に多くの方々が集まっていただいても大変に嬉しいのに、拳と声を高らかに上げて、楽曲を盛り上げて楽しんでくださっているということに感動しました。バンドマンとしてこんなに嬉しいことはないですね。で、もちろんその様子を、動画でご覧いただいたり、新曲の、闇バイト今宵表一にの MV を見ていただいた方々にも最大限の感謝を申し上げます。本当にありがとうございました。それでは最後に、落ち武者のシンセサイザーを担当している、ティファラの感想です。集まれ東方ステーションの最後でズンさんが続けることについてお話をされていましたが、今回の舞台は我々が活動を続けてきたことでたどり着くことができた場所なのだと、しみじみ感じました。一方で、集まれ東方ステーションでは、いろいろな方にスポットライトが当たる機会があり、彼らがこれからどんな面白い活動をしていくのが楽しみだという思いも芽生えました。ということです。そうですね、我々がバンドを結成してから、今年で25年目ですか、東方アレンジを始めて18年目になりますね。常にフルスロットルで、活動を詰め込んでいるわけではないですし、活動を休んでいた期間もあるんですが、それでも自分からは辞めないと言いますか、辞める宣言をしない限りは続けていくことができるのかなとは思っております。我々もだいぶ年齢を重ねてですね、仕事や家庭に時間と労力を割かなければならない割合が増えてきています。で、実際仕事のタスクとバンドのタスクが競合してですね、身動きが取れなくなるということもありますし、そういう時の気持ちと体の疲労感は大変なものがあります。でもやっぱり自分から辞めたいと思うことはここまでなかったですかね。それは一緒に制作する、メンバーたちに恵まれているということと、あと我々の活動を面白いと思ってくれている方々のおかげだと思います。最近つくづく思うのが、音楽をこう趣味として続けている人にはその2通りいると思うんですね。一つは、演奏や作曲というその行為自体が好きで、自己実現できる時間であって、他人の評価は関係なく自分が面白いから続けるという方で、もう一つはコミュニケーションのツールとしての音楽を重視していて、音楽を通じて人と出会ったり、人から評価をいただいたりとすることが好きな人で、私は典型的な後者なので、 音楽にまつわる全ての作業が好きで得意だというわけではないんですね。苦手なこともたくさんあります。まあ、だからこそ私ができない部分をたくさんの方々に補っていただいて、まあ、それでバンド活動ができているという状況です。本当にありがたいと思います。今後ともどうかよろしくお願いいたします。そして、ティファラが話していた通り、書いていた通り、集まれ東宝ステーションでは東宝を愛する、様々な方々にスポットライトが当たっていました。まあ、音楽以外でもですね、イラストにコスプレ、同人誌にカラオケなど、東宝は本当に様々な楽しみ方があって、特にカラオケステージなんかはですね、もう皆様物おじしないというか、そのバンドをやっている我々でも感服するようなその舞台度胸の方がたくさんいらっしゃったので、作り手と受け手の両方になってですね、お互いのこうアクティブな、部分を、お互いに楽しむ流れが、できているのかなと思いました。以上、集まれ東宝ステーションの感想でした。さて、それでは、もう一つのテーマであります、今回の新譜闇バイト今宵表一にのメンバーが考える聞きどころを読んでいきましょう。まずはボスさんからです。秋例大祭新譜、春の例大祭に続きかなりシリアス度高めな音源になりました。そこかしこに遊び心はあるものの、マジ度高めですよね。なんか気づいたらこうなってました。反動で今は、エログロおバカ全開な音源も作りたくなってます。これからも精進してまいりますので、今後ともぜひよろしくお願いいたします、ということでした。確かに前回のですね、思い出を壊そう、春例大祭の音源も、シリアスな路線で、今回も結果的にはだいぶシリアスというか、恐怖ホラーに関する演出が、強めに出ましたですね。表題曲であるその闇バイト今宵表一にではスマホ犯罪の恐ろしさがテーマで、新曲、葬銀の騎乗冥府を拒む、竜王殺しのプリンセスのアレンジですが、これは室町から江戸時代の侍がテーマの、和風ホラーな内容です。そして今回ギターを新録した東方糖尿闘病機関では、新潟糖尿病の恐ろしさを表現しています。こうしたシリアスなテーマを同行した深刻さで表現することで、生まれる笑いみたいなものを、まあ、狙っていることの一つではあるんですが、まあ、今回はその気軽に笑える曲、面白おかしい曲っていうのが、なかったかもしれません。とはといえば、我々が東宝ステーションに出るきっかけになった曲は断面図それはエロゲの発明っていう曲ですから、もう少しファニーな曲がね、単純に笑える曲があってもいいかもしれませんし、性的な描写についても今回はほとんどなかったので、グラインドコアといえばね、そういう感じの曲も必要だと思いますんで、まあ、そういうのを思い切りやる機会があってもいいかもしれません。それでは次に、キムの新譜紹介を読んでみます。秋季例大祭の新譜では、葬銀の騎乗冥府を拒むが、時代劇趣味のある私に刺さっています。血まみれでボロボロの、不死身の侍が成仏を求めてさまよい歩く姿が悲しくもかっこいいです。平田博士の劇画っぽいですね。後半のボーカルはやたらと、テンション高くわめき散らし化していますが、彼の呪われた運命からは逃れられなかったという結末が無残です。これからも健康に気をつけて頑張ります。今後ともよろしくお願いします、ということでした。平田博士さんというのは、江戸時代を中心に描かれる劇画の漫画家さんですね。アニメのアキラの大字を書いた方でもあります。今回の新曲葬銀の騎乗はですね、そもそもはそのボスさんからの提案で、落ち武者でもこうミドルテンポでグルーヴ重視のライブでできる曲を作ってみないかっていう提案から始まったんですね。チーム社の楽曲といえば、同行した非人道的な速さが特徴ですから、グルーヴ感を出すというのは、まあ、初めての試みで、かなり難しかったです。まあ、結果的にはその和楽器との融合を思いつくことができて、歌詞の和風の内容とも相まってですね、まあ、乗れる感じ、一本こう筋が通った感じになったのではないかと思います。この歌詞に関しては本当に難産でして、楽曲が完成したのが今年の1月だったんですが、空豆さんにお願いしたナレーションを含めて全ての歌詞が確定したのがもう9月に入ってからだったのかな。ボーカルの勤務にはね、負担をかけてしまって申し訳なかったんですが、いいテイクを取らせてくれたと思います。侍がですね、死に場所を求めてさまようんですが、どんな強敵もどんな刀も彼の息の根を止めることができないんですね。まあ、そんな絶望をテーマに、不気味なオープニングから、空豆さんが演じる怨念たっぷりのナレーションまで、守備一貫した楽曲にできたと思います。それでは最後に、ティファラの新譜の紹介です。楽曲については、表現したいという感情に技術が、追いついてきているのを感じますが、今回はそれが、強く感じられます。ショートコントだけではなく物語も表現できるんだと言えます。いや、今までも表現しようとしていたのですが、より分かりやすい形で表現できているな、当社費ってことです、という感想でした。 まあ、確かに今回これまでは表現したくてもできなかったいろんな表現をですね、こう技術の工夫とあとは機材とかの進歩もあるのかな。で、なんとか形にできるようになってきたなという、感触はあります。さっきの和風ホラーの曲もシンセについてはですね、最初は何の変哲もない九鶏派の音色で、考えていたんですけれども、まあ、メンバー間でアイディアを出し合ってですね、最終的には和楽器の、アンサンブルにしたり、楽器ごとにパートを分けたり、音色探しを分担して工夫したりと、複数メンバーでやっているサークルだという強みをですね、生かすことができた気がします。我々の楽曲とにかく情報量が多いので、尺が伸びると制作の難易度も急速に上昇していくんですけれども、3、4分の曲でも丁寧に作業すればなんとか形にできるということが分かったのは自信につながるなと思います。まあ、こんな感じでせっかくここまでねやりたいことが、それなりに実現できるようになってきた落ち武者ですので、もうしばらくは同時音楽の世界で、暴れていきたいというふうに考えています。今後ともどうかよろしくお願いします。そしてそんな我々の原動力となりますのが、皆様からの反応、ご感想、レスポンスでございます。SNS でもメールでもイベントでの直接お話しいただくのでもどんな形でも結構です。とても嬉しいです。そして、皆様の東方プロジェクトの、二次創作における活動、東方プロジェクトへの思いなんかもね、皆様のものを、拝見させていただければ、幸いでございます。それでは、今回の後書きトークは、この辺りでお開きとさせていただきます。この次のトラックでは、我々が2023年に発表した、集まれ東方ステーションのテーマソング、心沢それは美しいの、初期版を収録しました。ぜひお楽しみください。どうもありがとうございました。